平家は四万余騎を二手に分かって、奈良坂、般若寺、二箇所の城郭に押し寄せて、時をどっと作る。大衆は皆、勝ちたち、打ち者なり。官軍は馬にて駆け回し、あそこ、ここに追っかけ、差し詰め、引き詰め、散々に行ければ、防ぐところの大衆、数をつくいて打たれにけり。宇野国に矢合わせして、一日戦い暮らす。夜に入って、奈良坂、般若寺、二箇所の城郭、共に破れぬ。落ちゆく州都の中に、坂の城、妖郭という悪僧あり。打ち物持っても、弓矢を取っても、力の強さも、七大寺、十五大寺に優れたり。萌木おどしの腹巻きの上に、黒糸おどしの鎧を重ねてぞ着たりける。帽子兜に五枚兜の尾を締めて、左右の手には、血の葉のように、そったる白絵の大なぎなた、黒質の大立ち持つままに、同塾十四人、前後に立て、天外の門より打って入れたり。これぞしばらく支えたる。多くの官兵、馬の足流れて打たれにけり。されども官軍は大勢にて、入れ替え攻めければ、妖郭が前後左右に伏せくところの同塾皆打たれぬ。妖郭ただ一人、竹けれど、後ろあらわになりければ、南を裂いて落ちぞ行く。夜戦になって、暗さは暮らし、大将軍遠野中将、般若寺の門の前に打ったって、火を出せ。とのたもうほどこそありけれ、平家の姓の中に、播磨の国の住人、福井省の下司、次郎太夫友方というもの、盾を割り、松明にして、在家に火をぞかけたりける。師走、20日余り8日の夜なりければ、風は激しし、ほもとは一つなりけれども、吹き迷う風に、多くの伽藍に吹きかけたり。平家物語、巻5、奈良炎章の2回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は都が福原から京に戻ってきたことで、またも仏教勢力と平家の争いが起こり、奈良の興福寺の無法を取り締まろうと清盛の命令により瀬能太郎兼康が500騎余りで興福寺へと出発した場面をお送りしました。一体兼康らはその後どうなってしまったのでしょうか。実は兼康らは興福寺の州徒たちが乱暴してきても決してやり返してはならないとの指示を受けていました。ですがそのような事情を知らない興福寺の州徒たちは兼康の軍勢のうちの60人余りを捕らえ首を切り猿沢の池のほとりに並べるという行為に及びます。とうとう清盛は激しく怒って奈良を攻めることを命じます。大将軍には清盛の五男平重衡が任じられ、総勢4万騎余りで奈良へと向かいました。それでは本文を見ていきます。平家は四万余騎を二手に分かって、平家は四万騎余りを二手に分けて、奈良坂、般若寺、二箇所の城郭に押し寄せて、時をどっと作る。奈良坂、般若寺と二箇所の城郭に押し寄せて、時の声をどっと開けた。さあ、戦いの始まりです。大衆は皆、勝ちたち、打ち者なり。興福寺の州徒は皆、徒歩で立って、太刀を持っていた。官軍は馬にて駆け回し。官軍である平家側は、馬であたりを駆け回って、あそこここに追っかけ、あちこちへ追いかけていって、差し詰め、引き詰め、散々に行ければ、矢をつがえ、引き絞り、次々に撃ったので、防ぐところの大衆、数をつくいて撃たれにけり、守りについていた衆徒たちは、いる限りの者が皆撃たれてしまった。さあ、機動力、戦闘力ともに平家の方が優勢です。続きを見ていきます。宇野国に矢合わせして、一日戦い暮らす。午前6時ごろから、矢を合わせて一日中戦い続けた。夜に入って奈良坂、般若寺、二箇所の城郭ともに破れぬ。夜に入って奈良坂と般若寺の二箇所の城郭がともに破れた。さあ、平家がついに相手側の城郭を落としました。落ちゆく州都の中に坂の城妖郭という悪僧あり、落ち延びていく州都の中に坂の城妖郭という荒法師がいた。さあ、この妖郭に焦点が当てられて述べられていきます。打ち物取っても、弓矢を取っても、力の強さも七大寺、十五大寺に優れたり、妖郭は刀を持っても、弓矢を持っても、力の強さでも、寺々の中で優れていた。妖郭の描写が続きます。萌木おどしの腹巻きの上に、黒糸おどしの鎧を重ねてぞ着たりける。萌木おどしの鎧に、黒糸おどしの鎧を重ねて着ていた。帽子兜に五枚兜の尾を締めて、略式の兜の上に五段仕立てになっている兜をかぶり尾を締めて、左右の手には血の葉のように反ったる白絵の大なぎなた、左右の手には血がやの葉のように 沿った白木の大薙刀を持ち、さて、地というのは、地ヶ谷という稲科の雑草のことです。国室の大太刀持つままに、黒い漆塗りの大きい太刀を持ったまま、さて、白と黒とのコントラストがかっこいい感じがします。同塾14人前後に立て、仲間の層を10人余り前後に立たせて、天外の門より打って出たり、天外の門から打って出た。さあ、勇猛果敢に戦う荒法師ここにありです。ちなみに天外の門というのは東大寺の西北にある門のことです。続きを見ていきます。これぞしばらく支えたる。この楊閣がしばらく攻撃を防御した。多くの官兵を馬の足流れて打たれに蹴り、多くの平家側の強者が馬の足を薙刀で横から切られて打たれた。さあ、楊閣大活躍です。されども官軍は大勢にて入れ替え入れ替え攻めければ。それでも官軍は大軍だったので、入れ替わり入れ替わりして攻めたので、楊閣が前後左右に防ぐところの同塾皆打たれぬ。楊閣の前後左右で防御していた仲間たちは皆打たれてしまった。楊閣ただ一人だけけれど、楊閣はただ一人勇猛であったが、後ろあらわになりければ南を裂いて落ちぞ行く。後ろ側があらわになって防御できなくなってしまったので、南を目指して落ち延びた。さあ、ついに楊閣も持ちこたえられませんでした。圧倒的優勢な平家ですが、ここから衝撃の展開が待っています。夜戦になって暗さは暮らし、夜の戦いとなって辺りはすっかり暗くなって、大将軍遠野中将般若寺の門の前に打ったって、大将軍平重衡は般若寺の門の前に立って、火を出せとのたもを施すありけれ、火を灯せとおっしゃるところまではよかったが、平家の姓の中に播磨の国の住人福井省の下士次郎太夫友方というもの、平家の軍勢の一人である播磨の国の住人で福井省の下級の役人である次郎太夫友方というものが、盾を割り松明にして在家に火をぞかけたりける、盾を割って松明にして辺りの民家に火をつけた。なんと明かりを灯すために家を燃やすという行為が行われました。そして師走20日余り8日の夜なりければ風は激しいし、12月28日の夜のことだったので風は激しく、火元は一つなりけれども火元は一つであったが、吹き迷う風に多くの伽藍に吹きかけたり、吹き惑う風によって多くの寺の伽藍へと炎が吹きかかった。さあ、このあとこの炎によって奈良の町は大惨事に見舞われてしまいますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。平家は四万余騎を二手に分かって奈良坂般若寺二箇所の城郭に押し寄せて時をどっと作る。大衆は皆家畜たち打ち物なり、官軍は馬にて駆け回し駆け回し、あそこここに追っかけ追っかけ差し詰め引き詰め散々に行ければ防ぐところの大衆数をつくいて打たれに蹴り、宇野国に矢合わせして一日戦い暮らす。夜に入って奈良坂般若寺二箇所の城郭ともに破れぬ。落ちゆく州都の中に坂の城楊閣という悪僧あり、打ち物持っても弓矢を取っても力の強さも七大寺十五大寺に優れたり、萌木おどしの腹巻きの上に黒糸おどしの鎧を重ねてぞ着たりける。帽子兜に五枚兜の尾を締めて、左右の手には血の葉のように反ったる白絵の大薙刀、国室の大太刀持つままに同塾十四人前後に立て、天外の門より打って出たり、これぞしばらく支えたる。多くの官兵を馬の足流れて打たれに蹴り、されども官軍は大勢にて入れ替え入れ替え攻めければ、楊閣が前後左右に防ぐところの同塾皆打たれぬ。楊閣ただ一人竹けれど、後ろあらわになりければ南を裂いて落ちぞ行く。夜戦になって暗さは暮らし、大将軍遠野中将般若寺の門の前に打ったって火を出せとのたもうほどこそありけれ、平家の姓の中に播磨の国の住人福井省の下士次郎太夫友方というもの、盾を割り松明にして在家に火をぞかけたりける。師走20日余り8日の夜なりければ風は激しし、火元は一つなりけれども吹き迷う風に多くの伽藍に吹きかけたり。本日の授業はここまでになります。